この朝の聖書をお読みいたします。マルコの福音書第10章17節から34節までをお読みいたします。マルコの福音書第10章17節以下。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。まことにあなた方に言います。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で、迫害と共に、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。さて、一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私はエルサレムに登って行きます。そして人の子は祭司長たちや、律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。この朝はこの箇所から、金持ちとペテロと主イエスとと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。 本音と建前という言葉があります。時々教会では本音で話せないというような発言が出ることがあります。信仰というのはきれいな世界なので、どうしてもきれい事を言わないといけないというような気持ちがあるのかもしれません。ドイツから日本に来る宣教師たちが日本人をよく理解するために、このカトリックの作家の書かれた本音と建前という本があるのですが、この本を読むように勧められるんだそうです。そして読んでびっくりするんだそうです。人前では建前でものを言うけれども、心の中では全然違うことを考えているんだとすると、それは嘘ではないかと思うからです。人の顔色を見ながら体裁のいいことを言うけれども、心の中では何を考えているかわからないということになってしまったら、一体どうしたらいいのかという気持ちになる。そういうことから、教会でもきれい事を言わないで、もっと心の中のドロドロしたものを本音を出して話すべきだ、まあ、そういう議論が出てくることもあるわけです。今日の聖書の箇所は、素直な一人の金持ちが出てきます。彼は小さな時から律法に忠実でした。きっと育ちが良かったんでしょう。親がしっかりしていた人だったのかもしれません。性格も悪くはなさそうです。他の福音書には青年というふうに書いてありますから、若くてお金も持っていて性格も良さそうで両親もちゃんとしている、まあ言ってみれば大切なものは何でも持っている、そういう人がここに出てきます。もうそれ以上必要なものがあるのだろうか、そういうふうに思えるような人です。その人が主イエスのところに来てこう尋ねます。先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいのでしょうか。驚くべきことですけれども、この人は人が望むようなものをみんな持っていても、それで幸せになるのではないということをよく知っているんです。永遠の命をいただかなければ、この世でどんなものを持っていたとしても肝心なものが欠けている、そのことを理解しているんです。彼は目先のことだけを求めてはいません。しっかりとした考えを持って何が大事なのかを見極めることができる。こんな見どころのある青年が果たしてどれほどいるでしょうか。しかも主イエスのところに来て良い先生と呼びかけるのです。あなたに学ぶべきものがある。あなたは普通の人ではない。普通の先生でもない。あなたは良い先生です。私はあなたからこの大切なものを、今の命を豊かにするために必要なものをあなたから学びたいと思っています。必要な永遠の命をどうしたら得られるのでしょう。そう問いかけるのです。こういう求道者の方を見たことがありません。もう十分じゃないかと思えるぐらい ですけれども、主イエスはこの人に向かってこういうふうにお答えになりました。なぜ私を良いと言うのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。なぞなぞの答えみたいな答えが返ってくるわけです。どういう意味なんでしょうか。主イエスのことをこの青年は良い先生と呼びました。あなたから学ぶべきものがある。あなたは良いお方です。しかし主は、良いお方というのは神お一人であって、つまり私を見るのではなくて神を見上げなければ見えてこないでしょうと主イエスはお答えになったわけです。そして実はこの言葉が、今日長い聖書の箇所を読みましたけれども、この長いテキストが語っている答えのすべてです。主はそういうふうにおっしゃりながら、実会の後半部分を引用して、神を知るということは、実会の後半部分をちゃんと行う心によって示される、そういうふうにおっしゃいました。主イエスの言葉に対してこの青年はこう答えます。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。この実会の後半部分が語っているのは、一言で言えば隣人を愛することです。彼は、私は隣人を愛してきたと答えることができた。けれども、主イエスはすぐにこの青年の問題点を指摘します。ならば、やってみなさい。とおっしゃった。それがあなたに欠けているところが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。そう言われたのです。あなたは隣人を愛してきたという。それならば、やってみなさい。主イエスはそうおっしゃった。それが持ち物を全部売り払って貧しい人に施すということ。彼は去っていきました。こんなに素晴らしい青年がいるだろうかと思えるようなこの青年が、神の国に入ることができないのだとがっかりして帰っていったんです。人が望むようなものをすべて持っていたとしても、それはあなたを救うものにはならないと主イエスはおっしゃる。神の国とあなたは何の関係もない。永遠の命はあなたにもたらされることはない。この青年がダメなのだとしたら、果たして一体誰が神の救いのある神の国をいただくことができるのでしょう。永遠の命を受け取ることができるというのでしょう。持っているお金を全部捧げたら神の国に入ることができるのでしょうか。もしそうであれば、宗教改革の時に免罪符を教会が発行しました。免罪符を買うためにお金を払って、そうしたら神の国のパスポートを差し上げる、そういうことだったわけです。それと 一体何が違うのでしょうか。先ほど聖書のお話で出てきました赤毛のアンの子供のナンという子が神様と取引をする、交換条件の祈りをする。神様に祈りを叶えてもらうために自分もにも課題を課す。この祈りは初めはうまくいっていたというのです。こういう考えはどこかで非常に合理的です。この後出てくるラクダが針の穴を通るというのもそのように理解されることがあるわけです。エルサレムの城には小さな入り口があって、その入り口はラクダが荷物を下ろしてひざまずいてちょうど通れるぐらいの大きさだったといいます。約束のものを手に入れるために謙虚になる、神の国を手に入れるためにお金を差し出す、そうやって条件をクリアすることによって代わりに神様の国を得ることができる。そうであればやりがいもあるし分かりやすいのです。ここで主イエスはこの青年に持ち物をすべて売って貧しい人に施すように確かにおっしゃいました。その意図は一体何なのでしょうか。これは救いの条件なのでしょうか。神様からもたらされた取引なんでしょうか。救われるために皆持っているものを捧げないといけないのでしょうか。そうではない気がするわけですが、けれども確かに主イエスはそのことをここで求めておられる。主が問われていることは私たちがする行為、行いではないはずです。行いによって救われるのではない、そのことを私たちはよく知っているはずです。ならばなぜこうおっしゃるのか。問題は18節で語られていた神が良い方であるということが分かっているかどうか、そのことを知っているかどうかということです。隣人を愛するということを求められたときに、主は十戒の前半後半部分をお語りになりましたけれども、隣人のことを考える前に十戒の前半部分、神を見上げること、神を愛する心があるかどうかを主はここで問題にしておられるのです。神を愛しているなら、神が良いお方だということを知っているなら、神は貧しい方を憐れまれるお方だということを分かる。神を愛するように神が愛しておられる隣人を愛する、その心が問われているのです。それは表面上の問題ではないのです。建前で人を愛するということができたとしても、本音では神様を愛していないんだとしたら、その愛は見抜かれてしまいます。心の奥底から神を愛したい、神の愛に生きたいと願う、その信仰がなければ神の国を得ることはできないのです。だから主イエスは27節でこう言われる。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのですとおっしゃったのです。ラクダが針の穴を通るほど可能性のない話、人間が努力をして頑張って何とかできるという問題ではないんです。主イエスのことを知りたい、神の愛のことをもっと知りたい、 そしてこの神の愛に応えて生きていきたい、そういう思いはすべて神が私たちに与えてくださるんです。建前の信仰で生きていけれるということではないのです。神の愛をたくさんいただいて、気がついたら財産を全部捨ててもいい、貧しい人たちに私のお金を全部差し上げてもいい、そういうふうに心の底から思えるようになる。神がそのような心を私たちに与えてくださる。そうして神が私たちにそのような信仰に歩ませてくださって、信仰に生きることができるものへと神が私たちを変えていってくださるというのです。さて、ここに弟子たちが登場します。出てくるのはシモン・ペテロです。主イエスとこの金持ちの青年の会話を聞きながら、ふっと彼は自分のしてきたことに気がつきます。私は全部捨てたではないか。親を捨て、船を捨て、仕事を捨てて主イエスについてきた。ペテロの顔は得意顔になっていたと思います。私は全部やりました。私には何がいただけるでしょうか。そう考えました。金持ちの青年にはなかったものが自分にはある。自分はちゃんと行うことができた。そういう誇りがペテロにはあったと思います。このペテロの言葉に対して主イエスは、今の世で迫害を受けることもあるけれども、この世界で100倍の祝福をいただく、そういうふうに主イエスはペテロにお話になりました。そして永遠の命を手にすることになるだろうともおっしゃった。お調子者のペテロをいさめたりはなさらないのです。あなたは確かに祝福を預かるだろう。ただ、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。と、これまた謎々のような言葉を一言添えられました。そして、もう一つのことが続いて書かれています。その後ですぐに主イエスは3度目のご自分の受難の予告をなさいました。私は今から苦しみを受けて殺される。ここまで来るとこの福音書が何を語ろうとしているのかが見えてきます。金持ちの青年は素敵な人物でしたけれども、結局何も手に入れることはできない。主イエスの弟子たちは自分たちが主が求めていることができていると思い込んでいますけれども、主イエスがここでご自分のお話をなさったときに問題が明らかになる。神の国を得るためにすべてのものを捨てるというのは、主イエスがこの後十字架につけられて苦しみを受けられることの中にこそ示される。隣人を愛するというのは自分の財産を捨てるだけではない、自分の命さえも捨ててしまうこと。
家族を捨てる、畑を捨てる、仕事を捨てる、私はこんなにちゃんとやってきました、もう十分でしょということではなくて、結局のところ何もかも全てを失ってしまうこの主イエス、ただお一人だけがこの神の願っていることを完全にお答えになるお方なのだということがここで分かってくるのです。それは人間ができることではない。私は今から死刑に定められる、異邦人は悪口を言うだろう、私をあざける、唾を吐きかける、鞭を打たれ、やがて殺される。罪のないお方がそういうものを全部身に受けられるというのです。人間にはできないことを主イエスが全部ここでしてくださる、それこそが全てなのだということがわかるのです。信仰は表面を取り繕うことで何とかなるようなものではありません。キリストと出会うことを通して自分の本音の部分まで、自分の中にある心のドロドロしたものでさえ変えられて、この神の愛に応えて生きていきたい、神が願っておられるように私も少しでも生きたいと思うように変えられていくというのです。昨日午後から半日役員会がありました。この1年を振り返りながら新しい1年の歩みについて話し合いました。夜は総年会の夕食会があって楽しい時間を過ごしました。そのどちらでも集われた方がどれほど自分が神様と一緒に歩んでいるということが大事なのか、聖書を読むということがどれほど大切なのかということをお話しくださいました。それは人からよく見られたいから出てきた言葉ではありませんでした。毎日の生活の中でさまざまな葛藤がある、そういう中で教会に来る、礼拝に集う、これがなければ自分が本当に支えられないということを知るようになる。聖書を読む、聖書を読んで神様のことが分かってくる、そのことが自分を支えているということが振り返ってみると本当に聖書の言葉によって支えられてきた。特に今年のローズンゲンの年間聖句はそういう御言葉でした。乾いているものに命の水の泉から与えなしに飲ませる、そのことを一年の間本当に味わってきた。今の自分の生活がどれほど変えられてきたか、そういうお話をいろんな方がしてくださいました。それが自分の本音になっている、それはすべて神がしてくださったことです。私たちはこれからも主と出会う、聖書を読んで神様のことを知る、そしてこれからも私たちを変えていってくださるということを期待することができる。今日からアドベントを迎えます。一本目のろうそくに火が灯りました。12月を迎えて、私たちはそれこそこの時、文字通り主イエスがすべてのものを捨ててこの世界に来てくださったということを心に留めようとしています。それは神の私たちへの愛です。十字架で殺されるために神は主イエスをこの世界に使わせてくださいました。この主を知れば知るほど 私たちは変えられていきます。人を愛するものに変えられていく、隣人を愛するものに変えられていくのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちのことをどれほど愛してくださっていることでしょう。どれほど私たちの生活が闇に支配されてしまっていることを嘆いておられることでしょう。あなたはそこに光をもたらすために来てくださいました。自分の力ではどうすることもできないものをあなたは変えてくださいます。自分の力では闇を打ち払うこともできませんが、光のあなたがそこに生まれてくださることによって、私たちはあなたの光に包まれます。そして恐れから自由になります。不安から解放されます。あなたによってもたらされるその温かさを感じながら、周りのものを見渡すことができるようになります。そして人を励ますことができるもの、人を愛することができるものへと変えていってくださいます。あなたの御業を心から感謝いたします。主よ、あなたと共に歩ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。